金曜夜はラジナリーというわけでございまして、今日何回でしたっけ、
50
がいなかったから
50いなかった
52回ですね、はい、ラジナリーでございます。春風亭龍雀と
あどうも栄太郎です。
はい、A スタジオからお送りしております。
はい、今日は2人
ですな。
高田文夫先生冗談じゃねえよ。
ええちゃいよ。ええちゃいよ。
2人でやるとね、まあまあ、ゆったりとね。
そうですね、まったりと、なりますけどね。まあ、もうね、先日大雪が降りましてね。
そうだね。
今日寒波ということで、まあ、非常に寒いですけれどもね。
うん。
まあ、ここ1週間ですね。まあ、うちの芸術協会の、同じ、まあ、先輩のね、柳家コフカーニさんが、ちょっと、急にお亡くなりになっちゃいましてね。
びっくりしたね。
びっくりしましたね。まあ、もともとコフカーニさん、糖尿病だったんでね。顔色はもう悪いし、みんなでこの人死ぬからっていろいろいじられて
たんですけど、ね、よくいじられてたんだよね。
本当に死んじゃうっていうのもあるんですけど、
最後はなんかインフルエンザ
で、それからまあ感染症で肺炎ですね。だからその、糖尿病がもう結構これはまあお亡くなりになった後分かったんですけどね、人工透析までしてたんで結構進んでたみたいで、そうなるとやっぱインフルエンザかかりやすくなるんですよ。糖尿病は抵抗力弱くなるし、だから風邪ひいたりしてももう重病だからもうすぐ入院しなきゃいけないらしいんですよ。そこまでひどい糖尿病だと、まあ初期の方はまだいいかもしれないですけど、それでまあなりました。でなるとやっぱりそうやって抵抗力弱いんで、どんどん肺炎とか合併症になっちゃって、それでやっぱり風邪で肺炎で糖尿病になるとやっぱり3割ぐらい死んじゃったりするらしいんです
よ。
だからやっぱりね、
もう糖尿っていうのは怖い
よね。怖い怖いですね。
俺だそれあれスリランカ行った時に、
そうそうそうね、アリさんはね、
なんか異国で遠い日本でなんか、インフルエンザでがすごいことになってんじゃないかと思った。
ああ、そうか、
なん
か、ね、そのもう殺人インフルエンザみたいな感じで、
なんかニュースとかヤフーニュースかなんかに載ったりしてて、それはもうインフルエンザで亡くなったって書いてたから、
ああ、
やっぱその病気のことはそこまで知らない。
まあね、そこまで、直接の死因じゃないから、まあまあ、でもね、ほとんど糖尿病なんですけどね。だから直接の死因が、インフルエンザによる肺炎だから、もうそれだけ出ると、お殺人インフルエンザだってなりますよね。
そうそうそう、すごいことになってるみたいな。
そう、それでね、そのまあ、インフルエンザになった、まあ、きっかけが、兄さんがやっぱり、揚げ物が大好きで、ああいうね、太るやつが。で、アメリカンドッグをこよなく愛してて、
アメリカンドッグってそう、高速道路の、
サービスエリア
とかで食べる。
もうそれも食べなかった。それ
食べたくなるぐらいな。
もう全然
普段
買わないですけどね。
そうだね。
で、あれさえほら野球好きだったんで、野球場でそれとピーパリが大好きだったらしいですよ。
ピーパリって何？
なんか米のお菓子で、昔米なんかそういうやつの、なんか米のやつで
どうやらパーンと弾けて、あれ人参の袋に入れてるやつ、
違うなんかせんべい、ちっちゃいせんべいみたいな、ブルボンかどっかのやつです。だまあそういうのが好きで、もう本当は食べちゃいけないのに結構食べてて、ずっとファミリーマート、家の近所ファミリーマートに、その買いに行くんですけど、あれもそんなたくさん売ってないじゃないですか。まあ大体、
俺あんま見た記憶ないけどね。
そんなに置いてないんですよね。それだから確実に揚げたて、また美味しい揚げたてが入る時間帯を調べて、その時間帯に毎日行ってたらしいんですよ。そしたらある日そこの女の店員が、ちょっと太ってた店員らしいんですけど、その店員が、またアメリカンドッグ来たわよ、つって。もう酒すんだ目で。
あだ名が
アメリカンドッグ。そのまんまつけられて。
もう、
それが聞こえちゃって。
伝統芸能やつ
ですから。そうアメリカンドッグって。そういうぐらいの逸話があってね。それで、まあ、そのアメリカンドッグってつけた店員も、まあ、最初は、なんだよ、そんな、あだ名つけやがってって。
はっきり聞こえたのか、それも。
今日も聞こえちゃったらしいですよ。なんか、ボソって言ったつもりが結構、誰もいない。コンビニとか響いたりしますから、でまあ気に食わないってね、なったんですけど、まあ、だんだんその太った店員も、自分も太ってるからね、小金さん、だんだんなんか信愛の情が芽生えてきて、 なんか、ね、あの休みでいないと寂しかったりしたらしいんですよ。
あ、その時はあえてもう食べないと
か。あえて食べない。じゃあその人が見れば、いれば今まだ生きてたかもしれない。
そうだね。
それでまあある日まあ辞めちゃってね、その、うん、あの太ったあの、うん、あだ名つけた店員が。でまあアメリカンドッグ大体 2つぐらい入ってて、うん、その揚げたて2つを買ってたらしいんですけど、
うん、
そのあの太った店員がいなくなったらあのアメリカンドッグ毎日4つあったって
食べてたんだ、
ね、食べてたそいつ食べてたんじゃねえかって。
だから買いに来るなと思ってたんだ。
そうそう、だからライバルだったんだ。だからアメリカンドッグよって言うんじゃなくて、あアメリカンドッグ来た私の分なくなるっていう、そのそっちの方だった。
先買っとけ、
同じ互いライバルとして認め合う仲だった。
そうなんだ。うん、
まあね、そういう話もあって、まあそのアメリカンドッグをね、棺にあのオートブライのお葬式の時に本葬の
芸人の葬式っぽくて、
そうそうそう、芸人のね、うん、あの葬式って、まあ、あのお通夜なんかもそうですけど、わーってやりますから、
うんうん、
まあでもその親戚とかね、ご両親もいらっしゃるわけですよ、
うんうん、もちろん ね、
あと妹さんとかも、
うん、
それで、我々があのお花を最後にあの棺に入れるじゃないですか、
うん、
その前にあのやっぱ親族と、
うん、
あの一門だけが入れるんですよね、うん、最初に。で我々はもう外にいて、
うん、
こう閉まってたんですよ、あの、うん、もううちらはもうロビーみたいなとこいて、うん、で閉まって何やってんのかなと見たら、あのおかみさんがアメリカンドッグ持って、
うん、
その親類に渡してんですよ、うん、これ手向けてくださいって話して、で親類も真面目な顔して神妙な顔であのアメリカンドッグ持ちながら右往左往してこうやってなんか棺に入れてて、すごいシュールです。古文辞書なんか真面目だから、これは口の周りにつけてやった方がいいんだよなとかって。
まあ、なんと言えな。まあね、あの、おかみさんも元芸人、
おかみさんも元、あの、流暢門下ですよ。
ああ、そうだね。
小町姉さん。
まあ、
先輩ですね。
一回ぐらいしかお会いしたことない。
ああ、私も、まあ、何回かお会いしてるんですけど。
その、辞めて前は会ったことないもんね。
そうです
ね。辞めた後だもんね。
もう前座の時にお辞めになってますから。
うん、
流暢師がお亡くなりになった時にね、多分辞めてるんで。
う
ん、それで、でまあね、他の同期を過ごした兄さん方もそのやっぱアメリカンドッグ持ってて、
うん、
だからアメリカンドッグだらけになっちゃったんですよ。でそれをまた 10本ぐらいこうやって、そしたらもうみんながアメリカンドッグ、まあ面白いですよ、絵的にね、
トップ
兄さんが寝てて、うん、アメリカンドッグがもう口の周りブワーってあると、うん、面白いんだけど、やっぱりねちょっとみんなうっとくるものがあって、みんなそれやった後にアメリカンドッグって言いながら泣いてるっていう、号泣しながらみんな帰ってくる。あんなにアメリカンドッグに泣かされる日はない。
あ、なんかそのやっぱその絵が逆に引き立てるかもしれないね。
そうそうそう、アメリカンドッグ
って花が置いてあるより、
そうそうそうそう、
あもう食べれん、あ天国で食べてくれと、
まあね、だからね、アメリカンドッグをこよなく愛した男ですけどね、裏を返せばアメリカンドッグに殺された男ですから、もう荒井家はもうアメリカンドッグはもう孫の代まで食わせちゃいけないんですよ、本当はもう、ね、これだけアメリカンドッグ、
ちょっと目覚まさなかった、その時ちょっと目覚ましたんじゃない、
そうそう
何個かあった時に何個か減ってなかった大丈夫だった、
減ってたらいいね、ケチャップがちょっと口まじってたかも
しれない。それ怖い
血は出てない、血は出てない。
あ、まあまあ
まあ、それでやっぱりあの、うん、芸人だから、あの最後にあの小深兄さんに会った時の話とかするじゃないですか、
うん、
ただ女流芸人 の道代さんが、
うん、
最後会った時、なんか最後いつ会ったって言ったら、なんか席の時あって、みちおちゃん、母乳飲ましてくれって言われたんですよ母乳飲ませてあげたかったっつって泣くって言ってたから、
泣いたの本当にそれなんかネタ合戦、
ネタ合戦
ヒーローになってない。
あ、吉野さんもね、あの最後は何だったって言ったら、吉野ちゃん何色のパンティー入ってんのでって、うん、
やっぱいい人だったね、
いい人
とにかく、ね、
か最後のねセリフっていうのはね考えといた方がいいですよ、
最後だけ考えられないけどね、
こうやって言われちゃうから
そう、あれその次の日じゃ、うん、その日仕事行けなくて、
はい、
その次の日桃之助さんに会ったの、
はい、
桃之助さんがね、まあ行ってて、
うん、
まあ同期っていうかちょっと後輩か、桃之助さん、
まあ後輩ですね、
うん、
まあでもまあなんかよく似たもん同士似たもん同士でもないか、体型が似てるだけか
そう、それで会っていろいろ話聞いて、なんかだからみんな泣いてて、大塚さんも泣いてたんで、ま
あ、結局でも泣いてましたよ。で
いや、その中あの大塚さんもまあ普段まあ、まあ、仲いいというかね、うん、まあ先輩後輩だからね、うん、だけどなんかその亡くなる前に会った時に、うんうん、まあ、一緒に写真撮ろうとか言われたとか、いや今までそんなことないのに、
あ
で全く別の人とかも、
うん、
むしろ小福兄さんとその仲良さそうじゃない人とかもなんか撮ったりしてるって、
うん、なんかねそういうのある予感みたいなね、なんかだからマグナム兄さんね、
うん、
元立川小団林で、
う
ん、同じ男子師匠の
前
座仲間っていうか、うん、あのマグナム兄さんの方が後輩で、
うん、
小福兄さんがちょっとほぼ先輩ですけど、まあ、ほぼ同期だよね、
うん、
で結局小福兄さんのしくじりで連帯責任を負わされて無期限禁止になったりしてるからあんまりそのいい思い出はないとむしろ嫌だったみたいなことずっと座談会で言ってて、
うん、
まあ、そういうあれなんですけど、発席に会った時に小福兄さんから手ぬぐい交換しようって言われて、うん、でそんなあの我々手ぬぐい交換ねそんなにあの
そんなにやんない
よね、
しないん
で、うん、しかもそのねあの同期ぐらいの人となんかしない、うん、でマグロアメさんもびっくりして初めてだねこんなことすんのっつって、
うん、
その時なんかマグロアメさんも なんかちょっとって思っちょっと引っかかるものがあったらしいんですけどね。
いやちょっとでも
それが最後の講座の時のあれですよ。
そういうエピソードいっぱいありすぎじゃないの。
うん、まあでもそうか、今自分
はどうだろうね、
どうですかね。
なんか逆にそういうことやっちゃいけやったら信じ合うんじゃない。
あ、だからね、あまりそう身辺整理とかあのあまり
普段
やらないことをやるとあの危ないよっていう話を、まあ、あのその座談会でね、追悼座談会でずっとしたんですけどね。
あ、会があって
会があってね、その後に、うん、あの小福兄さんの会があって、
うーん、あ、みんな言ってた、そういうこと。
だからまあちょこちょこそういうのがあったんで、あの、うん、なんかだから
でもインフルエンザは急だもんね。
インフルエンザは急ですね。
うーん、
だから、まあ、そのインフルエンザでお亡くなりになるっていうことは、まあ、そのもう結構糖尿病進んじゃってるから、うん、またいずれそういうインフルエンザ流行るときにまたなっちゃったらね、またあそうなるってことですもんね。
まあ、まあ、完全に治ることはないのかな。まあ、
糖尿病は完全に治ることはないです、うん、だからずっと治療と食事療法とかね、大変ですからね。
あ、じゃあ最後のはお酒とかもやめてたのかな。
でもね、あの、うん、やめてました
けど、まあ、もちろん
そうか、最近ちょっとお酒飲んでたんですよ。それであの、うん、顔色も良くなって滑舌も良くなってたんで、だからそれはあのやっぱ透析したから、血液入れ替えてたから。
あ、そっか、すごいねそれはね、透析って。
だもう透析まで行っちゃうと本当は透析にならないようにあのやるんですけどね、まあ、そこまでなっちゃうとやっぱり大変ですよ。
お金もかかるし、あれ、
いや、かかりますよね。もう毎週行ってあれしなきゃいけない。グレート義太夫さんなんかそうですよね。
でもなんか保険とかあんのかね。
まあ、保険はね、それはあのできると思いますけどね。
42歳だもんね。
私より若いんですからね。まあ、芸歴はもう相当上ですけど。
そうなんだ、芸歴は相当上なん
だ
ね。
リアさん結構、私はね、37
で入って結構お世話ん、まあ俺は、俺が前座に入るちょっと前にも2つ目になっちゃった兄さんぐらいかな。
私はもう入った時に結構2つ目の、うん、まあ上の方ですよね。
そうね、うん、まあ、飲みに連れてもらったり
したけど、ね、まあそうですね、結構前座の頃からで、まあ野球も見に行って、
ああそうだ、そういう仲
を
ね、
だから割とあのプライベートでもよく会ってましたし、
うん、
それでまあ小福兄さんのね、あの日本橋の会、まあ、一応入ってたんですけど、まあ、
それだからそれはもう亡くなる前に決まってて、
そうそうそう、
それでリラックスも入ってたんでね。
そうそう
そ
う、
それは何の会だったの。
それ日本橋 の独演会です、
ね、あ、小福兄さんの独演会だ。
そうそうそう、あの、まあ、あの寄席の中でやってる、あの、
うーん、
まあそのアメリカンドッグってね、まあ、もう本当にあの寄席芸人伝とかだったらね、もう本当アメリカンドッグの子服って絶対言われるんじゃねえかって。
アメリカの犬、
アメリカの犬、アメリカの犬、政治的なやつよ。そんな影響力ないですよ今回日本の政治にはアメリカの犬って
言われてた、あの子服兄さんが。
だからそこまで好きな食い物とかありますか。食べちゃいけないと言われても食うような、
最後に棺に入れてほしい。
棺に入れてほしい、まあ、入れる。
俺あれだ、あの、あ、ポン酢かな。ポン酢で
ビッチャビチャ
ビチャビチャビチャにしてほしいな、ポン酢で。
それ迷惑だよ、臭いって
。いや、アメリカンドッグも迷惑だ。迷惑だよ。俺もビニールぴったりして
ポン酢ぐちゃぐちゃ。ポン酢好きなんですか。そんな確かにポン酢美味しいですけどね。
なんかあります、リラ
ックス。いや、もうポン酢は確かに、あの、今しょっちゅう鍋やってるからポン酢使ってるんですけど、ポン酢もいろいろ種類あるじゃないですか。
あ、なんだっけな、俺、あのすごい朝日ポン酢ってやつが、
あ、すごい、ちょっと高いやつだ。
そうそう、あれやっぱすごい、ね、
あれちょっと酸っぱくないですか。
あ、酸っぱいのが好きなの俺。
ああ、そうか、あれね、
あれ、まあ、だからポン酢酢でもいいや。 すぐかけてほしい。
どうもどうも、体柔らかくなる。別と、生き返るんじゃないか、別の生き物として。
酢と七味入れてほしい。
七味
七味
だと。調味料ばっかりじゃない。料理するんじゃねえんだから。
調味料でも大体まかなえるから、味は俺。
じゃあ、栄太郎の酢の物になるってことですね。
そうだね。リアクターなんか入れてほしいもん、入れてほしい。
まあ、うなぎかね。
うなぎ。あ、生きたまま。
生きたまま入れて。焼いてこない。
焼いて、
みんなで食う。
みんな食う。振る舞い。
振る舞う。
最後まであいつはやっぱ振る舞った男だ
った。何振る舞う。
あ、うなぎも、うなぎも美味しいけどね。
うなぎうまいな。
うなぎ入れたら面白いけどね。うん、
くしゃくしゃくしゃ。ちょっと動きまって飛び出したりして。体が入っていったっつって。
アメリカンドッグに勝てないからなかなか。
まあね、なかなか。
棒も一緒に入れたんでしょ、もう。
もちろん。それで電子アリさんがケチャップ持ってたんですよ、
うん、
あれさ、ケチャップ入れなかったんですかって言ったら、うん、あ、いけね、忘れてたっつって、あのケチャップ後から入れて、う
ん、袋ごとっていうか、あれ、
あの、そうそう、ケチャップの
かけ
あ、ちょっとかけた、
ちょっとかけた、やっぱり
かけたかな。あれですね、入れるとビニールはダメなのかな。ちょっとかけた、燃えるゴミ燃えないゴミみたいな感じ。
ちょっと
プラスチックゴミ、
口の周りとか、まあ、さっきも言ったように本当についつつあんまり笑う、まあ、まあまあね、それをみんなに慕われてたってことですよね。
まあそうですね、うん、だからもうたくさんの人が来てね、まあ、明るくお見送りをいたしましてね。
でもああいうの終わった後、家族とか意外にスッと冷めるかもしれないね。
うん、まあ家族、まあ高崎じゃないか、前橋だっけ、
そう、群馬だったね。うん、
だ、多分お墓もあっちでしょうね。
奥さんもびっくりかね。まあ良い、
まあね、まあ、ある程度は、まあ、その長生きはね絶対しないっていうのはね、もうほぼみんなさん共通認識でありましたからね。まあ結構あの、まあ、明るく振る舞ってましたけど、まあ、昨日なんかもね、結構、
あ、昨日も来たんだ。
昨日も行って、打ち上げも参加して、
うん、
文治師匠と手つないでキャッキャしてる。文治師匠がもううちんとこ来たいって言ってんだよっつって、もう講座の上でも
来たいってのはどういうこと。
いや、だから結婚したいっていうから、うちの、まあそういうそんなおかみさんとして、うん、
そうすればいいんじゃないですか。いや、知らないわ。
お姉さんに、いいんですかっつったら、うん、こっちの方が稼ぎがいいもんっつって、やっぱり芸人の神さん強いね。
芸人の神さんというか元芸人だから、
元芸人ですからね、さらにね、
うん、
じゃあメールいきましょう。
ああ、メールありがとうございます。
はい、メールがいくつか来ております。ナリックネーム花子さん。
花子さん、
栄太郎さんのスリランカ写真拝見しました。
はい、
素朴な質問ですが、象はどうやって乗ったのでしょうか。お答えください。あの象、
あの象はどうやって乗ったのか。
そう、まあ、高さありますからね、ジャンプとかタラップラグビーのリフトアップなど、お答えください。
え、
だから象
普通に、
まあ、なんか何でもいいですよ、別に。お好きなように。え、まず着物で象乗ってたんでしたっけ。
いや、その時は違ったんだよね。
あの時は洋服ですか。
うん、
うん、で結構あの象登る時は、まあ、象でかいですよね、相当ちっちゃいとだったぞ。
あ、
でかいですよね。
まあ、正解は、普通に、小屋みたいな上から乗ったんだけど。うん、
あ、小屋、
小屋、横に小屋みたいなのあって、小屋って。
ああ、乗り場の。
乗り場が。
あ、だから、建物で言うと2階ぐらいです
。そうそう。
おー、じゃそこまで階段登って、乗り場みたいなあって、ちょうどそこ行くと象の、その。
そう。そこに象ぴったりになってるから。
ああ、おー。
まあ、それ、じゃ、それじゃないよね、正解は。
じゃそうじゃなかったの、うん、
小さい、小僧に乗って、
うん、
ちょっとゆっくりしたら大きくなってったんで
しょうかな。ちっちゃい小僧に乗って
育てて
だんだんだんだん大きくなって2階まで育って、
それがあの写真。
あ、写真、うん、長いよ。何年かかる。
結構成長早いから。
早回しでビューって、うん、
なんかそういうのあったな。なんかあの象、あれ、象を冷蔵庫に入れるにはどうしたらいいか。
ああ、象を普通の冷蔵庫に入れるには、
うん、いや、象を冷蔵庫に入れるには、
まあ、象を冷蔵庫に入れるには、
うん、どうしたらいいかとか、
どうしたら、切っちゃいけないですよね。
うん、
でそれ冷蔵庫となんかかけることになりますか。
かかってないと思うけど、
かかってない
今思ったら臓って入ってる。
で、冷蔵庫の中に入ってる
んだ。あ、なるほど。それじゃない。
どっちの。
それじゃないけど。
あ、それじゃない。あ、それじゃない。
うん。
普通何なんですかね。冷蔵庫の中に入れる。
別に大したあれじゃないんだけど、
うん、
あの、まあ、大きな冷蔵庫に入れる。
ああ。そう、あと、タコアキラ頭の体操みたいな
やつですね。あと、いい、ちょうどいい湯加減のお湯にするには、
はい。
あの冷たい水から熱いお湯を足すのがいいのか。
は
あ、
は
あ、熱いお湯に水を足していくのが、
おう。
いいのか。
どっちですかね。まあ、普通は、あの、熱いお湯に水足しますね。でもそうじゃなくて、なんかトンチ的なやつなんです
か。俺米丸一生言ってたと思うんだけどね。
ええ、言ってた。
うん。
なんて言ってました。
あ、最初からいい湯加減のお湯を入れる。
全然関係ない。全然前提な無視で。
こういうのいいでしょ、なんか。
あ、それは最初から湯加減いいよって湯入れればいいだけだよ。
そう。
言ってたんですか。
そう、こういう。
いつ言ってたんですか。
まだ生きてるわね。
そうですね。
神様
レジェンドじゃない。ヨネマル氏は元気すぎる。
そう、ゾウ。あ、でもゾウのね、ゾウの上ってほんと毛だらけなんだよね。あと、
硬い、硬い。
硬いし。
ああ
。いや、あれ、生き物に乗ってて、ほんと、なんか。
ああ、まあ、そうですね。あんまり乗らないですもんね、馬とかもね。
いや、変な感じだよね、あれ。
お尻痛かったです
よ。痛くない、痛くない。
あ、それは痛くないですか。
お、馬とか、尖ってないし。
ああ。
大きいから。
まあ、椅子みたいなのもあるしね。
椅子ない。直接乗ったの。
あ、直接なんですか。
だから、なんかあんまりね、
珍しい。
椅子とか乗せると、
うん、
ゾウがかわいそうだって意見もあるらしいんだよ。
あ、なるほど。
痛いんだって、やっぱ重たいのあれ落ちないに、がっつり。
そうかそうか。だから動物虐待みたいな。
うん、まあ、まあ、乗ること自体もどうかわかんないんだけど。
まあね、それ商売にしてます
けど、ね。ゾウにとって何がいいかわかんないけどね。
まあ、それは
普通。自由に歩き回って、
自由に
歩き回ってたらやっぱり撃たれるよ。保護しなかったら。
あ、まあね、あの、
象牙とか高いし。
アフリカとかね。
これ勝手に人間のあれだけど。
だから、アフリカの国立のね、なんかその、
うん、
保護地公園みたいなところで、うん、まあそういうところでもやっぱね、あの密漁はあるからね、
うん、そうだから、いや結局保護しないといけないんだよね、
うん、でもなんか動物園みたいな狭いところでもね、なんか窮屈そうだしね。
そうだよね。まあでもあれも餌もらえるしな。
まあそれはあの天敵はいないからね。
何が
いいかどうかわからないよね。
だから象牙が高いんだよね、やっぱりね。
あ、そう
な、もう取っちゃいけないでしょ、そら。
まあ、あの、ワシントン条約とか引っかかるんじゃないですか。
うん。だから歩いてたら撃たれるし、保護したら人乗せたりしないといけないしね。
どっちを取るか。
まあ、ね、やっぱでかいからね、あれ。
まあ食うしね。
食うしね。でも自然にいればいくらでも餌あるか。
あ、でもほら、あの、雨季、寒季で、寒季の時なんか、ゾウ大変そうですよ、なんか。水のありか探すのに鼻で地面がやって、ここだっつの掘ったら水が出てきたりする。
あ、もうそれ勘で
勘じゃ、いやいや、鼻の匂いで嗅いでるんですよ。これ勘じゃないですよ。
勘全ての勘で、勘でしょ。トータルすると勘でしょ。
勘っていうか、まあね、どうには分かってんのかどうかあれですけど。
俺なんか昔本で読んだのか分かんないけど、象って、
うん、
死ぬ姿見せないとか言って、
あ、なんか象の墓場みたいなのに勝手に行くんでしたっけ。
そうそう、そう、勝手に行って死ぬんだ、ね、
で、どこで死んでるかわからないみたいなの、なんか、
そう、
なんかあの絵本とかなんかありましたよね。
それなんだろうね。
あと猫とかもなんか、
あの猫ってどこで死んでるかわかんない、
わかんないね。もうどうなのかね。だからうちらもどこで死んだかわからないみたいな、辛いですかね。
ああ、まあ、
そろそろったらどっか
見つけられちゃうからね。なんか事件になっちゃうでしょ。
あ、まあ事件になっちゃいますね。失踪して自殺みたいになっちゃう。
そうだよね。死ぬ間際はどっかふわっとどっか消えてもいいよね。
消えるのが一番いいですね。
あ、でも探そうが大変だ。
あ、だからまあそう、消えた痕跡見つけなきゃいけない。
うん。
だからあの、服だけがバサってる。あの、そばせみたいな。羽織がバサってるって。
消えますってメモ残してる間に死んじゃったりしてもね。
もうダメ
ですから、ね。そこいるからね、
うん。
消えましたって、
消えたら
手紙送っても、
メールが送れるような自動的に消えたら、あの、あらかじめ登録してた人にメールが行くような。
そんなもう 普通に見つかったらホットドッグ入れられちゃうんだもんね。入れられちゃうんだもんね。入れられちゃうから。
そう、お酢入れられ
る。お酢はいいよ。
ポン酢入れられる。ポン酢と、ポン酢と、
あの、みんなが逆に、周りの人がポン酢持って、うん、俺はもう湯、ぐつぐつ煮えたいって湯の中入れてもらって、しゃぶしゃぶでもしてもらったら俺のエキスを最後味わってくれと。
なんで食わなきゃいけないの。
肉切ってブワー
ッと。気持ち悪いわ。
それやってもあまりあるほどのポン酢って美味しいから。その俺の嫌さをかっけ染み込んだ肉をかっけさぐらいに
うまいから
ポン酢が
朝日ポン酢が
七味ちょっと入れてくれれば
気違いだ気違い
気違い
もう一人ナリコネーム山ザールさん、
はい、
皆さんはじめまして、
こんばんは。
こんばんは。初めて。私には妹がいます。幼い頃から、うん、何か浸水する姿見たことないですと。
え、何かに浸水する姿。
うん、妹がね、
うん。
で、10代の頃は普通ジャニーズとかなんかね、アイドルにうつつを抜かしそうなものですが、それもありませんでした。うん、ただ変わってるなと思ったのは、
うん、
商店カレンダーを買っていた。私の周りで商店カレンダーを買っていたのは彼女だけです、
うん、
その頃は渋い子だなぐらいに思ってましたが、うん、まさか大人になってから落語があんなに好きなのが判明するなんて。
あ、好きだったんだね、もちろんね。
でおかげさまで私もその恩恵を受けてラジナリを聞いたり落語会に行かせてもらってます、
うん、あ、影響受けて
影響受けて、
うん、
私の妹はなりっこネーム竹純です、だって姉妹で、
あ、姉妹で
なりっこだったという。だ、妹さんの影響で落語興味持ってなじなじを、
お姉さんが、
ね、
最近かな、
最近ってことでしょうね、ありがとうございますとかね、妹さんにありがとうございますか、
そんな一緒に聞いてんのかな、
一緒に聞いてんのかね、まあまあもう別々ね住んでんのかちょっと分かんないですけど、
その日だけ一緒に聞いてほしいね、
まあまあね、あれ、そん兄弟でなんか同じ趣味とかありますかね、あんまりない、
うん、まあ俺はまああの野球、弟も野球やってたし、俺も野球やってたから、
ああ
俺野球やってんだよ、
そ
ういえば、まあ、全然見ないですねとかじゃなくて、俺やってんだよ、また
プレイヤーだった、
プレイヤー見る方でしょ、
また見る、ファーファーボール野球はね、あの首位打者取って中学の昼休みの、
まあ、野球や一緒にやってたぐらいかな、なんかあります、龍役さんも兄弟いるんだっけ、
まあ妹もすけど、別に何にもないですね、
あ、妹がいるってちょっと面白いね、俺男3人だからさ、
おお、
それいう女の子文化があんま入ってない、
うん、あんまないね、それも入んないね、
いや女の子文化入ると全然違うだろうね、生活が、
うん、
あ、そっか、あ、いる
ん
いる
でもそんな変わらないですよ、そんなあの一緒に遊んだりはしないからね、
だから俺母親と喋るってい
う
のがちょっとさ、女の子やるとさ仲良かったりすんじゃん、女同士で、
いや、
そんなことないの、そんなことないの、
あれですよ、母親は男ですよ、男息子と仲良くなって、
いや買い物とかさ、お服買いに行くとかさ、
あ、
大人になってから
もあ、ね、あ、そういうのはね、
うん、
うん、あんまよく
ない、あんまない、
うん、別に
だ、男3人だからさ俺、
ああ
お母さん寂しいんじゃないかなと思って、
どうかね、
あ、別にいいの、
うん、大体ほら男の方にあのあれでしょ、母親は
まあまあ可愛がるというかね、うん、うん、それはあると思うけどさ、それ一人女だったらなんて違うような気がするんだよな、また、
まあ、その家の雰囲気は変わるでしょうね、あれさ、なんか男3人いる、
そうだよね、
1人お姉さんだか妹がいれば、
いや全然違うでしょ、
ただ分かんない、ただ分かんないです、私は全然分かんないけど、うん、女3兄弟の中に男1人とかそういうの結構大変そうですよね、
ああ、
それだったら強かったりするし、
ああ、そっか、それはでも男も可愛がられそうだよね、
可愛がられそう
だね、一人だとね、
うん、そうかな、
何の話だっけですね、
あ、そうそう、まあだから、妹さんの影響でお姉さんもラジナリ聞いてますという、
うん、
話です、あ、
そ、質問とか特にない
ですご報告でした、
あ、ぜひ聞いてくださいじゃあね、はい、2人で聞いたらいいよね、
そうそうね、うん、2人でね、
あ、でも趣味違ったりするからね、
そうそうそうそう、まあね、あ、
ものすごく喧嘩とかになってるから、
そうそうそう、
どこがあいつの面白いんだ、
そうそうそう、あいつの会に行くんじゃねえ、
行くじゃん、髪の毛引っ張り合ってね、いくつぐらいか分かんないけど ね、
あ、まあ、ね、
中学生の2人だと面白いけど、
そうそう、なんかそれでそうだね、中学で商店カレンダー渋いからね、
あ、そう、この間中学生がね見に来たんだよ、俺中学 1年生が会に見に来て、お母さんと一緒に来て、
お
それで打ち上げまで一緒に2人出て、
なんで中学で打ち上げまで出たの？そのなんで栄太郎さん知ったんですか？
いや、なんかなんだっけ、なんだっけな、あ、でもラジナリ聞いてってたよ、お母さんは。
あ、お母さんが、じゃあお母さんが、
いやでも子供が寄せ見に行ったの、一緒にお母さんと。
ああ、
たまたま俺が出ててそれが来てくれたみたいで。
へ
え。中1の時さ、そんななんかね、お母さんって行くのね恥ずかしいけど。
ああ、確かにね、小学校ぐらいはね、うん、私もあの落語会鹿児島来てたのは行ってましたけどね、中学は行かないね。
中学はね、
ちょっともう、え、それは男の子なんですか？
男の子。
ああ、
ね、でもちょっとやっぱお母さんと喋るのはちょっと嫌だみたいな感じになってるんだよね。
確かにね、だけど一人で寄せ行くのはちょっと怖い、
うん、ちょっとね、ちょっとなんかね、
落語会行くのはちょっと怖いし、
やっぱ落語家っていうのは本当に悪の巣窟みたいなところ薬やってるんじゃ
ないか、そんなイメージやもその爆中中みたいな、
爆中中の賭場に入る、おい
墓地や、こんなとこ来ちゃいけねえぜ
靴脱ぎな、なんだ、分かんないけど、しきたり分かんないってね、確かに、どうやって、これあれ半袖で行っちゃいけねえのかな
シャツ着なきゃいけないから
なんか野球のボールにサインしてほしいって言われてしたけどね、俺
なんで野球
分かんないけど、
また野球選手になって
る、野球選手
僕のためにホームラン打って
る、うん、でもなんかあの漫画とか教えてもらったけど、ね、打ち上げ向いてたから、
あ、今
最近どんなの流行ってるの、
あ、何何つってました、
7つの大会、大きな海、
お知らないっす、
うん、それがもうものすごいスケールですよって言われて
大人の会話です栄太郎さんものすごいスケールですよと、
うん、ぜひ読んでください
面白いな、
まあまあまあ、でもまあ落語に興味持つっていうのもね、ありがたいよね。
そうですね、私もなんかあの小話教室みたいなのをちょこっと やってる時あって、そこにやっぱりあの中学生、うん、あ、小学生が来てて、うん、龍尺さん、この間新宿のワークショップで一緒になりましたねって言われて、
うんうん、握手しましょうってそれなんか再会の握手じゃないですよねファンの握手っていうか再会の握手ハグしたんですよ
全然こっち覚えてなくて申し訳なかったありますけど、ね、
そう、俺だから年賀状来たりしたんで、小学生、それ別の、
その人
なんかね、他の小学生から、
あ、なるほど、お、絵が描いてあるじゃないですか、ね、
うん、
犬の絵と一緒に、
ね、うん、なんか小点若手大喜利をはじめいつも楽しみに聞いてます、俺出てないんだ
その演目の中でも、うん、栄太郎師匠の新作落語、
師匠って書いてある、ちょっと軽く小バカにしてると思うんだけどね
これいじってんじゃねえかと、
うん、
これでもの、これ大人じゃないですよね
大人だったら字が違うと思いますけど、
まあ、字そう、なんか子供っぽいですけど、結構感情なんかこんななんかハンコみたいな、
あ、自分のサインとかで載せたり、
ね、サインしてたりして、これ意外とこれ大人じゃないかなと、これ実はあの私あの事務局にこのハガキあんの見たんですよ。
お
で一緒に他何人か会って、
うん、
米丸師匠にもこの人
出してました
。
本当に、
うん、
大人、
いやだからその時見て、ああ栄太さんに子供からっつって、あの、
うん、
鉛筆で書いてるしね、
お
あの事務局の人と話したんですけどあれ米丸師匠にも来てる、あれこれひょっとして大人じゃねえかと
俺普通に一応住所書いてたから返事書いたの、
ああ、はいはい、
ありがとうみたいな、
うん、
これからもよろしくみたいな書いてあるんだけど、大人
もしこれ60歳の人だったと
てめえなんて口の言い方すてめえなんて口の言い方す
こっちは師匠って書いてやったのにてめえ
こっちはなんか前、
あ、こっちは
小学校、小学校っぽいね、
こっちは誰か大人が書いて
る、ね、大人、お母さんが書いてくれたみたいね、
あ、2メートル50センチ栄太郎と、
こうだって言うから、ね、
あ、2メートル、あ、身長2メートル50
センチ、2メートル50センチだから2メートル50の栄太郎、巨大栄太郎を書いてくれたんだ、
本当だ、巨大栄太郎、足長、
うん、
もう化け物みたい、なんで包丁持ってるんですか、俺包丁キラキラした包丁を持って
、じゃあ罪とバスでネタやった時包丁の話で、
あ
絵に描いてくれて、
面白いな、うん、文章も忙しいので上島小学校に来てくださいどういうこと、忙しい
だから俺が見に来てくださいって言ったの、多分ね、
あー、多分俺の会に来てくださいって言ったけど、
ギャグで、
あ、忙しいので
から来てください、
はい、あ、すごいなこの人、
うん、大人、
これ
大人ってことない、
これ大人じゃないこれじゃあと3年って書いてあるから、
ありがとう、
へー、桃太郎って書いてある、なんで桃太郎って書いてある、桃太郎師匠、これ
師匠だろうね、
もうね、なんで学校寄せで師匠の話までしてるんですか
いや、やっぱね、あの
すごい、
なんか、あ、まあ子供たちの前であの師匠が桃太郎って言うとざわざわってするんだ、
え、あ、そっか、桃太郎のお話の中のあのあれがあるから、
うん、
まさか本当にいるとは、
まさか、
あの桃太郎
またまた、いや本当なんだけど俺
あ、なるほどね、 小学校の低学年とかだとね。
一回これ俺が多分俺が考えた話か本当の話か分かんないんだけど、
うん、
すぐそういうの分かんなくなっちゃうんだけど空港の中で師匠がいなくなって、
うん、
アナウンスしてもらったの、
うん、
あの桃太郎さんいらっしゃいますでしょうかってちょっと空港の中でちょっと笑いが起きたの。
そうそうそうそれそれ話ありましたよ。だから
なんだけど
金太郎賞とかとあの旅に行っててもうあの桃太郎賞が分かんなくなってアナウンス入れるぞって、桃太郎さん桃太郎さん南郷出口で金太郎さんでお待ちです
見に行くよ
桃太郎と金太郎夢の夢の共
演喧嘩すんじゃん大丈夫かお前
どっちが強いか白黒はっきりさせるらしいぞ
キビ団子持っていくかいち金太郎のせいかな。熊乗ってっかんだよ。
熊乗ってくるから。金太郎さんと熊八さんがお前、お前です。
で、桃太郎、金太郎二人会。
あの人、
あの二人が。
あの二人が。
夢の共演。夢の
共演。
まあまあまあまあ、ということで結構喋っちゃいましたね。
そうですね。
シートにやると思ったけども、今日はまあ、
ね。ちょっとね、もうあれですからね。もうカットされちゃうから。
うん、そう、本当に、いい加減ちょっと別のこと考えないといけないんだけどね。
うん。というわけでございまして、なんかね、インフルエンザも流行ってますんでね。
そうだね。
あの、楽屋でももう、
全然。なんか結構ね、かかった人いるとか。
そう、5、6人ぐらい休んでて。
うん。
新野さんがね、あの、会やってたんですけどね。
うん。
で、別にインフルエンザで休みます
。あ、一人だったの？
いや、まあ、あと、三光さんと二人で。
ああ、そう。
なんかそういうのあります、ね。皆さんのお体には、十分お気をつけてください、はい、ということでございまして、ラジナリーでした。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。ありがとうございます。